ジモラジ企画の皆さん、
キクグルお聞き
スペシャル、
リケリケッ、
あれれ、
はい、オートです。
ズッパなやそれ、行きなさい。
ありがとうございます。
誰ですか？
バババババ
、おいしいです。普
通
できないよ。
おい、
いじめだよこれ。
えい、お
サンボマスター、
マザーブース、
むつみです。
愛してるよ。
何言ってんだ。
先生クソプレス間違ってると思います。
勝ち。
おい、
ポップコーンのジモラジ。
北区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
2月3日水曜日、時刻は午後7時を回りました。ジモラジ第18回目の放送です。
この番組は毎週水曜日、ラジオミックス京都から立命館大学産業社会学部20坂田ゼミの学生が生放送でお届けする地域密着型ラジオ番組です。
今週はチンポップコーンの猫花旅行と
犬派の鈴木ニナと、
アレルギーなのでどっちも無理です、石上ハルトのこの3人が担当します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新型コロナウイルス感染対策として、スタジオの中は3人みんなマスクをして放送しています。聞きづらくなるところもあるかと思いますが、頑張ってハキハキトークしていきましょう。
はい、またコロナの関係で奈良の自宅から番組に参加してくれているアミちゃんとは電話がつながっています。アミちゃん、
アミちゃん、声が
いける、
ちょっと声遠い、もっとアミちゃん大きい声出して。
こんばんは。
こんばんは。
推しが猫好きだから猫好きになったアミちゃんね。お願いします。
お願いします。
はい、
はい、アミちゃんとは番組エンディングまで電話はずっとつないだままにしておきますので、言いたいことがあるときはアミちゃん入ってきてね。
はい、
はい、また今ブースの外で番組のツイッターを動かしてくれています。同じチームの武田ゆずきも途中で参加しますので、お楽しみに。
はい、お楽しみに。はい、さあ今日は2月3日節分ということで、
あ、違うよ、
あれあれあれ
違うよ、
え、
今年2月3日じゃないのよ。
あれ、そうなん、
124年ぶりに、
うん、
違うのよ、
124年ぶりに違う、え、どういうこと、どういうこと、
まあ、これ説明すると、
はい、
そもそも節分って、うん、なんで節分かっていうかというと、
うん、
まあ、季節の分かれ目、
はあ、
まあ、略して節分、
節、うん、
まあ、略したら気分じゃねえっていう話もあったじゃったと思うんだけど、うん、まあ、とりま節分、
はいはいはい、
で体調を崩しやすい季節の分かれ目、まあ、風邪ひいてなえるとか、まあ、無性につらたんな時とか、ね、
そんな、
まあ、とりまやみそうなことは全部それって鬼のせいじゃねえってなってた。まあ当時の炎上案件なわけ、
はいはいはい、
でそういう鬼アンチがワンチャン鬼を退治するために魔を滅するから取った豆をぶつけるよっていうことで豆をぶつけるようになったわけ、
で
和を滅するから豆って何それじわるって感じなんだけど、
うん、
とにかく鬼へのアンチの攻撃がえぐみやばたんで
何それ、
豆ぶつけられてピエンだし、匂いが苦手なイワシを飾られてパオンだし、ヒイラギのトゲが目に刺さってドタンみたいな、まあ、マジ積んだ状況なわけで、
はい、
まあ、てか豆とイワシで鬼を退治できるなら炭治郎も苦労しねえわなとか思われてるかもしれないですけど、
はいはいはい、
まあ、そんな知らんし、まあ、鳥は鬼は外、福は内って言って豆をまくのが節分ってことなんですよ。
おお、
これ言わされてますからね、
うん、
リスナーの皆さんね、
ポップコーン時を戻そう。
ということで、
うん、分かった今ので、節分、
節分のことは分かった言ってたけど、鬼滅の刃のことは全然わからない。
はい、そう、そんな私たちがお送りしていくのですが、メールテーマがあります。
はい、
では今日番組で募集するメールテーマをみんな発表お願いします。
はい、今日番組投資のメールテーマは家族の話です。この後すぐのキーワードリレーのコーナーで私たちもこのテーマについて話すのですが、リスナーの皆さんの家族の話もぜひ教えてください。
はい、宛先はローマ字チームラジ、あ、ポップコーンgmail.com です。
テーマ以外にも番組を聞いての感想などもお待ちしています。
はい、またジモラジではツイッターアカウントも開設しています。ユーザー ID はローマ字小文字でジモラジ数字で20、ローマ字小文字でジモラジ数字で20、ジモラジ20で調べてみてください。ツイッターでお便りも募集していますのでお待ちしています。
ハッシュタグはリッツジモラジ、リッツはカタカナ、ジモラジはひらがなで、リッツジモラジでお願いします。
最後までどうぞよろしくお願いします。それではやっていきましょう、
ポップコーンのジモラジー。
ホップステップジャン、
違う違う、もっと跳ねるように、
ホップステップジャン、
もっともっとアグレッシブに、
ポップコーンがお届けする明るくポップな福祉番組、ジモラジ、
ホップステップジャン、ジャンプ、
ええやん。
キーワードリレー、
はい、このコーナーは前回のチームから与えられたキーワードについて自由気ままにトークするコーナーです。今回のキーワードは前回のチームホットチョコレートからいただきました家族の話についてです。
はい、
はい、
いいですよね、家族の話ってね、
うん、いいじゃん、温まるね、なんか
僕ね、
うんうん、
あの2個下の弟がいまして、
お2個下、うん、弟いるの、
うん、
初耳ですね。で
これが僕と結構違うくて、
お、
まあ、こんなこと言うと
う、う
ん、知らねえバーガーって言われるかもしれないですけど、うんう
ん、はいはい、
僕って、まあ、身長169くらいで、
うん、
長髪の痩せ型のやつじゃないですか。
はあ、まあ、おまあね、
知らねえよバカって言ってくれなかったんですけども
はい、はい、
で弟は178あって、
はい、
まあ、坊主で黒帯持っててマッチョなんですよ。
そうなん、
うん、で今大学1年なんだけど、まあ、コロナで大学やってないから、まあ、バイトばっかやってるって感じなんですけど、
はい、
でこの弟が、まあ、とにかく精神的にタフで、うん、すげえ辛抱強いやつで、
はい、
っていうのは中学の時に、まあ、自律神経失調症っていう、
うん、
まあ、ほぼうつ病みたいな感じなんだけど、まあ、半年くらいね、
うん、
でもう7ヶ月とかでそれ克服して部活で柔道やってたんだけど、それ戻って黒帯取ったり、
うん、ま
あ、勉強もそこから頑張って進学校行ったり、で高校行ったら弓道始めて、まあ、朝早くから夜遅くまで練習して部長になって県でもだいぶ勝てるようになってきたところで、
はい、
まあ、早けっていう自分の意思に反して矢を放ってしまうっていう、
うん、
なんかスランプっていうか、
はあ、まあ、
弓道では致命的なメンタルの病気なんだけど、まあ、それになってしまったんだけど、それでも諦めずに続けて最後の大会で全国行って入賞するみたいな、
え、もうなんかおすごいね、
とにかく諦めない、うん、すげえ精神的にタフなやつなんですよ、
はい、
でそんな弟が大学生になってからのこの若干9ヶ月でバイト5個飛んで辞めたんですよ、
うん、
ちょっとって思って、あんな我慢強い辛抱強かったやつが面倒くさいとか嫌になったとかしょうもない理由で飛んでるのがショックで、
はい、
でも、
うん、
でも今でっかいビレ版のでっかいビレ版のなんかスタッフやってて、
まあ、
そこはバイト仲間が会うって言って頑張ってるんですけど、うん、コロナで客混んすぎて1月末で潰れて今6個目探してるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。
いいね、面白いお
父さん、いい話でした。
いや、なんかある？
あ、私はですね、ちょっとあの私のお父さんの話をしようと思います。
はい、
なんかうちのお父さん結構そのもう65歳ぐらいの結構ね、うん、お年寄りの高齢のね、
う
ん、もうおじいちゃんレベルの年齢のお父さんがいるんだけど、
うん、
ね、最近やっとガラケーからスマホに乗り換えたの、買い替えたのね。
で、おっせ
そう、めちゃくちゃ遅いんだけど、
うん、
でなんかそのお父さ ん, なんかそのスマホ、初めてのスマホで浮き足立っちゃって、
うん、
もうなんかすごいウキウキしてんのよ。でもさ、うん、意外とうちのお父さんってそういうタイプの人じゃなくて、もともと結構その亭主関白というか、なんか仕事一筋みたいな、結構真面目でちょっと厳しいみたいな、そんなお父さんだったんだけど、そのスマホを持ち始めてからなんかちょっと、ちょっとなんか最近の流行に乗りたいみたいな欲を出してきてて、
なんでで
なんか LINE とか Twitter とかもちょっと最近始めるようになって、で なんかあんまりさ、そのガラケーだった時は連絡全然来なかったんだけど、スマホに乗り換えてから結構 LINE とかがお父さんから来るようになって、
あの硬派な、
そう、あの硬派な父から、
漢字の漢と書いて男と読むタイプの親父から、
そう、親父から LINE 来るじゃんと思って、何どんなの来たんだろうと思って見たら、もうめちゃめちゃ絵文字たっぷりの
おーい
LINE が来てたっていう
人格変わりました、
信じられない
はい、ありがとうございました。
はい、
りゅうくんは
なんかね、あの今月の11日はね、あの中古の春節だから、一つのね、あの春節に関することをお話したいですけど、
はい、
まあ、小学生の頃、
うん、
あのいとこと一緒にあの爆薬、うん、
を爆薬
爆薬じゃなくて、あの中国の花火みたいな、あ、
爆竹、
あ、爆竹、爆竹を
びっくりした、
爆竹をやった時、
うんうん、
あの爆竹は普通にあの導火線があって、
うんうん、
なんか点火して爆発させて、
うん、
なんか音を鳴らすものじゃないですか。
そうだね。
で、あのいとこが、
うん、
あの私が全然知らないままに、あの爆竹を雪玉、うん、あの雪玉の中に差し入れて、
うん、
でこっちにあのちょっと、
うん、
渡してくれ た、
うん、投げてきたの、
う
ん、
そうですね、あのその時に、
うん、
あの雪玉が爆発したよこの私の手の中にボンで爆発した、
うん、やばいじゃんって、大丈夫、
服までボロボロになったよ、そうだよ、めっちゃびっくりしたで、あの当時の私がそういうことは全然知らなくて、
うん、
あのいとこがわざとこういうことをしたのが全然知らなくてさ、あのお母さんに聞かれた時、
うん、
あの、うん、雪玉が爆発したのって言って、またお母さんにめっちゃ怒られましたこういう話です。
いや、意味わかんない正しい
はい、はい、ありがとうございました。ゆずきはなんかエピソードとかあります？
はい、はい、あ、こんばんは、チームポップコーンの武田ゆずきです、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
ってことでね、いきなり登場して、あの家族の話ってことなんですけどなんか私なんか生まれた時に、なんか、うん、生まれてか今あの結構いつまでかな、中学生ぐらいまでなんかお母さんになんか、
うん、
あんた橋の下で拾ってんでみたいな感じで言われててそうそう、なんかそれを信じてて、なんかなんでかっていうと、結構なんか性格とか全然似てなくて、なんかあ、ほんまに違うんや、なんか拾われた子なんやなって思ってたっていう話と、ちょっと突っ込んでくれるかなと思った話やってけどね
ごめん、なんか二人でりゅうくんと真面目に聞いちゃった、
ごめんごめんごめん、
うん、そんなわけないと思うけど
そうね、なかったけど、うん、ちゃんとお腹から生まれた子やねんけど、はい、でなんかまあお母さん、性格は似てないんけど顔はめっちゃ似てて、
あ、そうなんや、
そう、なんかよくおばあちゃんとお母さんと私で買い物行くねんけど、
うん、
なんかめっちゃあの姉妹に間違えられて、
3姉妹、
あ、違う おばあちゃんお母さ
さん
で、お母さんが、うん、あの私の姉、
ね、
で私が妹みたいな、それはちょっとね、あ、そう、いい、まあまあまあ仲いいからちょっと、うん、それはちょっと嬉しいけど、まあ、うん、年20歳ぐらい離れてるし、
うん、
ちょっとあれやなっていうエピソードでした、はい、失礼いたしました、はい、正しいはい、ありがとうございます。はい、じゃあではね、もう、
はい、
時間ちょっと迫ってきたので、
はい、
次回のチームカップラーメンに送るキーワードで発表したいと思います。
はい、
送るキーワードは実は〇〇の話です。まあ、例えばね、なんかね、メンバーのあいつ実は曲中に爪噛んでるみたいなんとか、
うん、
あいつ実はラジオで見えないけど靴のかかと踏んでるみたいな、しょうもないことでもね、あとはね、あいつ実は逆子だったみたいな、そういういろんなね、あの
いや全部しょうもないですね
ほんまに
まあそんなね、そんなまあしょうもないこともいいんですけど、チームカップラーメンにとってラストキーワードリレーになると思うので、
うん、
最終回だからこそ言えるぶっちゃけた話、あの回のあそこやばかったみたいな制作の裏話などを教えてください、カップラーメンのみんなよろしく。はい、以上キーワードリレーのコーナーでした。 いらっしゃい。何名様ですか？
一人です。メニューメニュー、ん？ポップコーン？
あー、それ新しいメニュー、最近人気なんだよ。大学生がポップに福祉を考えるコーナーってね。
私たちチームポップコーンがお送りするポップな福祉番組、ポッドキャストでもぜひ聞いてね。へえ、美味しそう。店長これ一つ。
はいよ、ジモラチポップコーン一丁上がり。
地元をまるまるするラジオ。
はい、続いては地元をまるまるするラジオのコーナーです。
立命館大学産業社会学部20坂田ゼミが3つのチームに分かれ、それぞれが SDGs を考えるテーマを設定しています。
SDGs とは2015年に国連サミットで採択された2030年までに持続可能でより良い世界を目指すための国際目標です。
はい、
今週は地元の地域福祉を考えるラジオということで、私たちらしく明るく楽しく北区の地域福祉の魅力を発信していきたいと思っています。
はい、今回は第1回の地域福祉って何？どういうこと？発表会において、そもそも北区の福祉ってどんな感じなん？と疑問に思った私、はい、うん、鈴木ニナの担当会ということで、北区の高齢者福祉について調べてきました。
はい、
今回は北区において様々な介護福祉事業を行っている高齢者福祉施設紫野さんからの取材をもとに、高齢者福祉の魅力をたっぷりお伝えしていきたいと思います。では、はい、今回の企画タイトルを発表していきましょう。はい、せーの、
教えてニナ先生、
高齢者福祉って何？スペシャリング。
はい、そうですね、私が先生となって皆さんリュウ君と石上君とアミちゃんに
、はい、
ちょっとね、介護福祉について伝えていきたいと思います。
はい、
いきなりですが、みんなは介護福祉とか介護施設についてどれくらい知ってますか？
いや、まあ名前とかはよくニュースで聞くけど、詳しくはよく分かってないかな。
はい、うん、はいはいはい、うん、そうです
ね、そんな感じですね。
はい、はい、まずね、介護福祉っていうのは、そのお年寄りの方が自分の力で生活を送ることが無理っていう人に対して、さまざまな面からサポートしていくことを言うんです。はい、でまあ、特にそういうお年寄りの方、高齢者の方がそういったサポートを受けて自立した社会生活を送るっていうのが介護福祉の主な目的になります。
はい、
で具体的にね、どんなサービスがあるのかっていうと、その日帰りでご飯食べれたりとか、お風呂に入らせてくれたりするサービスを受けられるデイサービスとか、
はい、
ね、お家で生活することが困難なお年寄りの方が施設に入居して介護を受ける、うん、よくある老人ホームとかがあります。
うん、なるほどですね。まあ、老人ホームとかデイサービスって言葉とかよく聞きますね。
はいはい、
まあ、いろんな介護サービスがあるんですね。
そうなんか介護って言っても、その老人ホームとかデイサービス以外にも、うん、その私がね、取材してきた紫野さんには地域包括支援センターといったお年寄りの方が住み慣れた地域で自立した生活を続けるための支援を行っていたり、介護が必要となられた方の相談をお受けして、はい、その人に合った介護サービスを提案する居宅介護支援事業などを行っているんです。
まあ、いろいろな側面からお年寄りの介護支援を行っているんですね。
はい、そうなんです。そんな介護福祉に多方面に携わっている紫野さんなんですけど、最も力を入れているのが特別養護老人ホームの運営なんです。
そうそう、
老人ホームって2種類あるの知ってる？
え、知らなかった。教えてください、みな先生。
お、いいね、ハルト君、いい姿勢だね。ざっくりと、ね、説明すると、まあ、有料老人ホームと通称特養って呼ばれる特別養護老人ホームっていう2つがあるんだよね、老人ホームには。
はい、
でその特養の方は、はい、その入居される方 の、 その、ね、介護レベルっていうのがある、要介護っていうなんか介護を受けるレベルみたいなのがあるんだけど、はい、うんうん、それがかなり重い方が入れる施設なんです。
で、特養の方はそういった面で有料の方よりも介護面でのサービスっていうのがすごく充実していて、
はい、
食事とか入浴のサポートはもちろん24時間体制で介護スタッフが常駐しているので、お年寄りの方が安心して暮らせるっていうメリットがあります。そう、
うん、
で紫野さんは特養の老人ホームを運営しているんですね。で紫野さんではいつまでも私らしくをモットーに質の高い介護サービスを提供されています。と特にかなり設備が整っていて、例えばお風呂に座ったまま入れちゃうリフト浴の設備があったりとか、
はい、
めっちゃ便利、めっちゃ見たことあるリフト浴ってすごい面白い、
はい、
うん、
とか屋上に園芸施設があったりして、お年寄りの方が楽しく快適に暮らせるような設備がすごく充実しているんです。
まあ、そうなんです、うん、まあ、それだけ充実しているとなんだか僕も入局したい。
そう、入局したくなってくるよね。なんかね、はい、でそうそう、結構話変わっちゃうんだけど、みんな看取りってわかる？
看取りってその、
そう、看取り、
看護の看と、うん、なんか物を取るっていう取るで書く看取りですよね、
うん、あ、そうそうそうそう、その看取りなん、
お年寄り、まあ、お亡くなりになる時を見守るって感じだと思ったけど、
はい、
まあ、介護福祉的な意味での看取りっていうのはあんま分かんないかな。
分かんない、うん、
うん、教えてください皆先生。
はい、教えます。看取りっていうのはその、ね、病気の改善が見込まれない高齢者の方に対して、そのさ、病院だと延命治療って言ってチューブにつなげたりとか点滴打ちまくったりっていう、うん、そういう積極的な医療行為を行わないで、慣れ親しんだ施設内でご家族やスタッフの方たちの見送りによって最後の時を迎えてもらうというケアのことを言います。と紫野さんではその人間らしくその人らしい最後を迎えていただけるようにサポートしているそうです。
老人ホームでお年寄りの方の最後を見とるってこともあるんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかそんなイメージあまりなかったかもです。
そう、なんかね、老人ホームってお年寄りの方をなんか介護するみたいな、そういう場所っていうのをで認識されてる人が多いと思うんだけど、
はい、
お年寄りの最後までを見守る場所でもあるんです。でなんか見とるって聞くとさ、やっぱその死につながるから結構暗いマイナスな、ね、うん、印象を誰もが受けると思うんですけど、はいはい、紫野さんは全く逆でプラスに捉えてるんです。と介護施設として高齢者の方の最後を見とることができるっていうのは素晴らしいことだっておっしゃってました。
ニノ、はい、先生、ニノ先生、
はい、アビちゃん、何でしょう、
うん、気になったんですけど、
はい、
亡くなる直前でも周りの音は聞こえてるっていう話聞いたことありますか？
うん、あ、なんかある、その亡くなる直前に聴覚だけが一番残ってるんだっけ？
そうです、そうです、うんうんうん、それについてちょっと気になって調べたら、
はい、
もともとなんかチベット密教がそういう教えがあるみたいで。
チベット密教、はいはいはい、
そうなんですよ。でもドラマとかでも、うん、やっぱ五輪中ですってなってからもこう涙だけこうスッと出たりとかあるじゃないですか、うんうん、だからちゃんと周りの音は聞こえてるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよね。
そうだね、そっか、すごい、
だから見とる時にもすごくこう、
うん、
ご家族とか親しい友人とかが、うん、多分近くにいたらすごく楽しく見送れることができるんじゃないかなって思いました、
うんうん、そうだね、やっぱね、そう、和やかにね最後迎えられるっていうのはすごいいいことだと思うよね。で、うんうん、それくらい、紫野さんはいつまでも私らしくをモットーに質の高い介護サービスを一人一人真摯に向き合って提供しているんです。でそのさっきまで言ってた看取りケアの以外にも、
ああ、今日からここ老人ホーム紫野に入局することになったのはいいけれど、まあ、何もかもが家と近ってなんだか緊張するな。
リュウさん、はじめまして、今日からよろしくお願いします。ヘルパーの石上です。
ああ、どうも。
まだ入居したばかりで緊張しますよね。リュウさんがリラックスできるようにご家族のお写真とかお部屋に飾りますね。
おお、ありがとう。
うん、
まあ、やっぱり見られた家族の写真を見ると安心するな。でもここにわしの居場所なんであるのかな。
そんな寂しいこと言わないでくださいよ。 リュウさんにはちょっとやってほしいことがあるんですよ。
やってほしいこと、何ですかそれは。
毎日野菜に水やりをやってほしいんです。うちの施設園芸をやってるんですよ。リュウさんには今うちで育てている野菜たちに毎日水やりをやってもらいます。
水やりか、まあ、できるかな。
できますよ、リュウさんにしか頼めないんです。明日から一緒に頑張りましょうね。
はい。
野菜の水やりを任されたリュウさん、最初は慣れない環境に緊張していたリュウさんですが、仕事を任されたことで生き生きと活動するようになっていきました。
水やりもちゃんと忘れずにできるようになったし、ここでの生活も慣れてきたな。仕事を任せるってなんか頼りにされる感じがして嬉しいな。
リュウさん、今日も水やりありがとうございます。リュウさんのおかげで美味しい野菜が取れそうです。
あ、本当ですか？それは嬉しいな。
このように紫野さんでは、介護士の方と高齢者の方のコミュニケーションを継続的に行うことで不安や孤独を解消し、高齢者の方と信頼関係を築いています。
まあ、ここでなら自分らしく楽しく生活できそうだ。ここに入ってよかった。
はい、このように紫野さんは高齢者の方一人一人に真摯に向き合って介護を行っているんです。
なるほど、高齢者の方に寄り添った介護を行っていて魅力的な福祉施設ですね。私もこうアルバイトなのでお客さんの役に立てているっていう風に感じるときにすごくやる気が出るんですよね。
はい、そうですね。と、老人ホームって生活をする場所だから、高齢者の方がどれだけ安心して暮らせるかっていうのがすごく大切になってきます。そういう高齢者の方も精神面での安定をとても重要視されているんです。
精神面での安定があってこそ自分らしく生活できますもんね。
はい、は
い、そういった些細なコミュニケーション、何気ないコミュニケーションとかが精神面での安定につながっているのかもしれませんね。
はい、そんな紫野さんで働く小谷さんに、やりがいをお聞きしたところ、紫野さんでは4つの福祉サービスを提供していることから、さまざまな様態の高齢者の方と関わりを持つことができるため、うん、そうした方々と長いスパンで関われるっていうところにやりがいを感じるとおっしゃっていました。
そうなんですね、うん、私もこう夏にこう職業体験で高齢者福祉施設にお邪魔したんですけど、
はい、
職員の方が作った食事をこう美味しそうに食べてくれる姿を見てすごく嬉しいっておっしゃっていたり、
うんうん、
お一人お一人の好みを把握してお食事を提供しているっていうのを聞いて、まさにやりがいにつながっているんだなって思いました。
はい、
やっぱりいろいろな福祉事業を展開しているからこそのやりがいですよね。
はい、
紫野さんはやっぱり地域福祉的な活動っていうのは何かあるんですか？
あ、あります、紫野さんは仏教大学や紫野学区自主防災会などと連携して福祉避難所運営訓練を行うなど、地域と連携した福祉活動も行っています。と、そんな高齢者福祉に対して真摯に向き合っている紫野さんに、最後京都市北区の地域福祉が今後どうなっていってほしいかをお聞きしたところ、地域住民が一丸となって福祉に取り組むことで北区の福祉がより良くなっていってほしいとおっしゃっていました。紫野さんのように一人一人が相手を思いやって交流を深め連携していくことで北区の地域福祉がより良くなっていくといいですね。
そうですね、
はい、
ではそれでは最後にニナ、今日のまとめを一言でお願いします。
はい、輪になって手と手取り合う地域住民ベターザンナウ。
輪になって手と手取り合う地域住民ベターザンナウ。
以上、地元を〇〇するラジオのコーナーでした。
地元を〇〇するラジオ、地元ラジ。以上、DJ コーでした。
いい出てだ。
はい、続いてはこちらのコーナー、
お悩み解決プレゼンバトル。
イエイ、
テレッテテレッテ。このコーナーでは私たちが北区の皆さんから募集したお悩みについて1分間で解決策をプレゼンしていきます。
今回は私たちのゼミの教授である坂田先生からのガチな悩みについてこの電波を通してプレゼンしていきたいと思います。
はい、全員のプレゼン終了後に坂田先生本人に LINE で MVP とドベを選んでもらい、
はい、
見事 MVP に輝いたプレゼンターにはこのコーナーの終わりに好きな歌を流せる権利が与えられ、はい、フィリピは MVP から罰ゲームの耳元で風船バンがあります。
怖い怖い怖い怖い怖い。また悪質な罰ゲームを考えてですね。
パンパンに膨らんだ風船がありますからね。
あ、そうです。ゆずきが今一生懸命風船を膨らませてくれています。
怖いよ。
はい、じゃあ早速お悩みを紹介していきたいと思います。先生からのお悩みです。人の名前が覚えられないいい方法を教えてください。はい、というこのお悩みにちょっとみんなでプレゼンしていきたいと思います。
はい、ではニナからプレゼンしてもらいたいと思います。お願いします。
はい、はい、人の名前が覚えられないっていうのは多分なんですけど、先生その人に対して多分興味がないんじゃないですかね。なのでまずは先生にその人に興味を持ってもらうことから始めてほしいと思います。そのね、まずそのこの人ってどんな性格の人なんだろうとか、いつも何食べてるんだろうとか、地元どこなんだろうとか、なんかそんなことをいろいろ考えながら話したりすると、
め
ん
どくせえな。
なんで自然とね、その人の名前とか顔が頭に残っていくんじゃないかなと思います。
好きな食べ物なんやろうっていう考えながら話すの。
そうそう。ありじゃない。あと他にも ね、その人の顔の特徴とかでその人のことを記憶するっていうのも手かなって思います。なんか髪色が変な人の〇〇だとか、眉毛がめっちゃ薄い〇〇とか、まあそんな感じで印象で覚えるっていうのがありかなって思います。
終われ終われ、
はい、
終われ終われ、
はい、終わります。はい、
こうですか。
はい、これ、まあ、ちょっと先生、まあ、お願いします。耳元で風船バーは嫌
です。まあ、では次にハルトお願いします。
はい、あだ名で覚えるべしつけ。人の顔と名前が覚えられないっていうことでしたけど、それ一体なぜかっていうと、これはもうね、興味がないとかじゃなくて、これ画像情報としての顔面っていうのと文字情報としての名前っていうのに関連性がないからなんですよ。これ分かりやすく言うと、この顔をしてる人は高橋とか、この顔は前田だなとか、つながりがないから覚えにくいんですよ。
まあ、
なんで顔面とかその人っていうのと名前っていうのに関連性を持たせてあげると覚えやすくなるってことなんですよ。
関連性
で、僕が提案するこの関連性っていうのが、はい、あだ名ニックネームです。
ニックネーム、
まあ、例えば、まあ、チームポップコーンのメンバーで言うと、まあ、ニナは俺が前バイトしてた靴屋の店長に似てるから店長。
何それ。
まあ、リュウ君はベン・デイビスのコーチジャケットよく着てるからベンとか、まあ、ユズキはチビとか。
チビ、
このあだ名、ニックネームをつけるっていう作業で、うん、その人と名前とあだ名、この三角関係になってそれぞれにつながりが生まれるので覚えて定着しやすいのかなと思います。
なるほど。
じゃあ次にリュウ君お願いします。
はい、まあそうですね、私も人の名前を覚えない歌詞なんですよ。本当です。あ、漢字を見ないと絶対に忘れちゃいます。
漢字、
うん、うん、まあ、これを解決するために、まあ、友達から役に立ちそう方法をもらいました。
なんやなんや。
それはですね、うん、人の名前とあの人の特徴や趣味などを手帳にメモするということです。
あ、手帳にメモする。
そうだよ。例えばですね、ハルト君がグループの新メンバーだとしたら、うん、メモ帳で、まあ、石上ハルトって書いて、うん、そして名前の横に、まあ、髪の毛が長いとか、
うん、
音楽好きとか、
うん、
陽気な人とか個人的イメージを書きます。まあ、こうやって、まあ、抽象的な名前と具象的な特徴を、まあ、結びつけるのはいいと聞きました。ただですね、人のことをメモするっていうのはちょっとストーカーみたいなんですけど、まあ先生がなんか絶対バレないように使ってください。それです。はい、
面白いね。
はい、まあ、では次ゆずきお願いします。
はい、じゃあまず、まあ、ちょっとニナと似てるんですけど、まず覚えようと思ってるのかどうかっていうところで、
はい、
なんかまず覚えようと思わないと多分覚えれない、記憶しようと思ったら記憶するじゃないですか、うん、でまずその心を先生持ってください、
はい、
あとはなんかそこからの覚え方なんですけど、なんかエピソード、その人にまつわるエピソードとか、うんうん、なんかその時あったこととか、うん、そういうエピソードと連携させたら、うん、なんかそのエピソードとともになんか濃く名前が残るかなって思って、私結構そういうタイプで、うん、だから、まあ、それがまずもう一個と、あとはね、実際なんかこう挨拶、例えばニナだった鈴木やけど、
はい、
こう聞いてるだけではなかなか覚えないから、声に出してみて実際、
うん、
そしたらなんかインプットからアウトプットみたいな、そうやったらなんか覚えるんじゃないかなって思うねんけど、うん、
なるほどですね、
あ、ちょっと短かった、ちょっと、まあ、先生まず覚えようと思ってください、頑張ってください
だよね、
終わりました、
終わる、
終わる、
じゃあ
じゃあちょっと先生プレゼン全部終わったんでね、ちょっと決めてもらいたいんですけど、ちょっと先生と今 LINE でつながってるんですけど、
あ、今回先生に決めてもらうのね、
あ、そうそう、
なるほどなるほど、
うん、先生はどう思いますかね、
うん、連絡来てる、
うん、でもなんか先生から連絡来ませんね
あら、じゃ あ
ら
ブースの外にいる佐賀根さんに決めてもらう、
聞いてみますか
今すごい真剣に選んでくれてますどうしようって、
ね、さがねさんどう思いますか ね, ね、
なんか皆さ ん, なんかエピソードとかあればね、ぜひエピソードじゃない、その覚え方、うんうん、とかあれば全然ツイッターとかに投稿していただいたりしていただければ、
うん、ぜひぜひ知りたいで す,
知
りた
いです、はい、
あお先生 LINE 来た
先生から先来ました、
先生からちょっと来ちゃいました
ね、頼まれてる間に
すみません、本当すみません、はい、お、ニナの勝ち、やっと、
おお、
はい、ゲベは石神くんですね本名が覚えられんってなんか言ってます、
いいチョイスだぞ先生、
はい、じゃあちょっと私から石神くんに風船を割ろうと思います、
この番組は京都市北区社会福祉協議会と NPO 法人むつみの家と京都ライトハウスとやおいちゃんキッチンと高齢者福祉施設紫野の皆さんの応援とご協力でお送りしてきました。